中村文明のみるみる元気が湧いてくる。早朝からハイテンションの、
はい、
高安日本東野明彦さん、
どうぞよろしくお願いいたします。中村文明さん、
まああの前回もね、
はい、
あの半年ぐらい前かな、高安で、まあ、マリちゃんも交えながら、
そうですね、
話をしたのがとても好評で、
はい、
行く先々で東野さんとのポッドキャスト超面白かったっていうのをね、あんなに言われたのはもう過去最高じゃないかと言われるぐらい、
そうですか、
さあ今日ももう爆笑の渦でお届けしたいなと。
みるみる元気が湧いてくるそう言われるとプレッシャーかかりますけれども、
そういうことを言われれば言われるほど面白くなくなるという特徴もお持ちでいらっしゃいますね、あなたは。
そうですね、プレッシャーに弱い人間で気が付いちゃいますから ね、まあ、ということで、
まあでも、はい、僕の折れへんところでもうポッドキャストちょいちょい、
そうですね、
そんなあんまりよく知らなかったんやけど、
いや、文明さんが折れへんと、うん、なんか元気が出てくるからそういう趣旨でこう他の元気にしたりいろいろ喋ってます。
あ、なる
ほど、楽しいですよね。これ結構リスナー多いらしいですね。
どれぐらいあるんかな、
ね、
ようでもポッドキャスト聞いてるってよう言われるから。
俺もよう言われますよ、
ほんま、
うん、
お前たまにしか出へん。
いやいや、俺結構ね5回2回ぐらい出てますよ。
嘘言うな。
ほんまほんまほんまほんま、
嘘や、そんなによ。
まあ、あなたがいないから元気が湧いてくれて、だいぶ出てますよ。仕切らしてもらえるから楽しいし。
へえー、そうなんや。
そうですよ。
だって前回半年前やでけどな、あれ、あの大井中村君とあの映画にあんなに撮影したのにほぼほとんど使われてなくてええとこ全部マリちゃんに持ってかれて
れ、ね、
俺はただの出汁か言
う
てさ、
がっかりもある
大井鈴木君の
むっちゃ撮影したのにあれだけはちょっとね、まあ、5年ぐらい言うたろうこのポッドキャストでずっと言うたろう
まあでもね、
はい、
今朝もまあ何時に起きたの？4時半。
4時半に起きましたね。もう農家ですからね、朝早起き。
ほんまに朝早いよな、
うん、もう今ももうすぐ飛行機飛びますから時間がないところで喋ってます。
千歳空港あんなに長いこと時間あったのに、まあ、この前に一回なほんまを撮っててんけど俺らの会話が噛み合ってなくて途中でおもねから止めようよ
ってそう、実際2回目で
これちょっとやり直しのバージョンでねやり直したからおもろい変えたらそうでもないなってでもまあ3分しか経ってないから、
ああそうですか、
まあ、キー取り直して
やりましょうか。ちょっとね、そうそうそうそう、何の話しましょう今日は。
前回の思わなかったやつも後でくっつけてもいいかもしれない髪を出ないってどういうことなんかっていうような、そういうのもまたこう面白いかもしれないけど、
そうですね、朝テンション低かったんですよ。おにぎり食べたんですけどね。
まあ早朝から、まあ、昨日北海道での、あの五円紬大学北海道校が、
盛り上がってましたね。
いよいよ開校してですね、まあ主催者の藤田さんと、
藤田さん、
うん、
同じ下りですけれどもね
でもそこは使えそうやと思う
よ。そうやね、
顔が
もうとにかく喋るの下手くそな男なんですもう腹が立ってそこでもうちょっと聞いたこと言えやみたいなね
もうなんかあのテルマエロマネの
そう
あの風呂の中に入ってる
ローマ人みたいな顔して
る。そうそう、古代ローマ人な現代じゃねえや、古代ローマ人、
古代ローマ人、
腰に布巻いてるだけの頃のローマ人みたいな顔してな、
コアラみたいな顔してるんです
よ、ね、そうでまたコアラみたいな
まあその方が、まあ、基本ね あれなんですけど、その人のコミュニケーション能力がもうちょっと高めなあかんって言って自分の修行やと思って主催してくれたわけなんです
よ ね、 そうですね、うん、北海道、まあちょっとなんかお前大きい声出すからなんか車の中なんか煙的なちょっとエアコン
エアコン煙的なな
んか湿気を出してるような気がする二人がああなんか爽やかな風が吹いてきて、 まあそんなむさ苦しいこの車内での収録でございますが、
そう北海道港も
最近どうですか東野さん。
何ですか。
高安日本は
高安日本ですか。えげつないことになってますよ今
そうなん。
もうここからは新しい話なんでちょっと張り切って喋りますけれども、
まあ、前回とちょっとさっきの絡まりとちょっと話題変えようかなと思ってなんかほんまはよろず相談所の話とかせい言われたけど
まあええか今日はね高安日本ちょっと面白話ではないですけれども、まあちょっと今マリさんも僕もちょっとかなりもうテンパってきてるところがあるんですけれども、
ちょっとひでとお前18度寒いやろ凍るよちょっと。
いや今着てる男の子なんですけどね、もう史上最強ですね
らしいな。
もう出たなショッカーって感じですよ
ショッカー
ショッカーほんまにもうあのねトイレにトイレが多分安全地帯やったその子はねとにかくトイレにこもるんですよ。
お、
まあ、トイレにこもんのはまあ致し方ないと思うんやけど、フルチンのまま2時間ぐらいドア開けっぱなしでこもるんですよ。
うちこもってないやん、開放して
る、開放してるんやけど、うちのトイレって入り口の廊下のドアがあってその中に3つトイレがある、その3つトイレのドアを開けたまま入ってるんですよね。でも入り口のドアは閉まってるわけですよ。だからみんなトイレ入ろうって慌ててパッて入ったら、あのフルチンの男の子がじーっとこっち見てるんですよ。みんなね怖がってねそーっと開けるようになって今あのドアびっくりドアって言われる怖いって言って
本人はその恥ずかしないか
い。いやまあその辺の感覚も鈍ってるんでしょうね。もうそれが習慣になってるから。あの昔お母さんに聞きましたけどかなり警察呼ばれたみたいですよ。トイレから出てこえへん子がおる言うて、開けっぱなしで、
昔からトイレが好きなんや。
そうトイレが安全地帯で、でみんなフルチンやったら出て行ってくれるからだからそれが癖なんててね、未だにやるんですよね。だから今うちのトイレに張り紙してますもん、フルチン禁止
でもフルチンならんかった。あフルチンってないね、ズボンも全部脱ぎ切ったるわけ。
全部脱いで、
パンツもみんなこの足首の先へ脱ぎ切ったるわけ。
脱いで、
たまにおるよ大人になっても。
でも開けっぱなしはおらんでしょ。
開けっぱなしはおらんでしょ
開けっぱなしは開けっぱなし、さすがにびっくりしますよ。しかも普通の顔で閉めてくださいお前が閉めろって話でしょ大概なんですよ。まあそれでね、あと自分の部屋で寝ろ言うてもなんか 寝たくないとかね、一個ずつ個室渡してるのに嫌だ言うて、ほんでみんなのいる大広場で、
ヒデトお前駐車場に入れようとしてんの、駐車場わざわざ入れんでもええやろ、ポイと落ちて降りたらええやなっていう収録の中で言うことじゃないんやけどでもバックできひんな。
まあ入れてもええよ、
金かかるやん。
まあまあそんな100円ぐらいですか。
100円ぐらいか100円ぐらいなら。まあでも確かにね、うん、俺の友達でもね、うん、背高ってさ、うん、1m85 とかあって、うん、すげえ男前で、うん、おしゃれで、うん、なんかほんまにこう女の子モテそうなタイプのやつ、うん、一回酒飲んだ時俺悩みがあるんやいう話から始まってで何やろう思ってさ、で聞いてたら、そしたらねトイレ入る時、うん、ズボンもパンツも全部脱ぎきらんかったら、うんなんかトイレができひんって言って、だから外出かけてる時も公衆電話とかでも、あ公衆電話じゃない公衆トイレとかでも全部脱ぎ切らなあかんねんって
それが悩みだ男前
な。それを説明し始めた時になんかほんまなんか切なそうな顔しながらそういうやつおんねんやと思ってな。
いやそういうのコンプレックスになってるんですね。でもやっぱりこう人が怖いとかっていう人は、うん、ああいう囲われた世界でいるのがなんかすごい安心するみたいで、それ分かるわ、この話何人かにしたら分かるわっていう人多かったですよ。
あそうなん、
うん、昔なんかこう対人恐怖症になったとか、うん、ちょっとなんか調子が悪い時トイレが一番なんか落ち着いたとかっていう、うん、そんなんもいますしね。結構今年は人数そんなに多くないんですけどね、
うん、ヘビー級が
ヘビー級来てますよ。マリさんももう毎日毎日怒鳴り散らしてますもん頼むわみたいな、でまた女便所に入るんですよね。
なるほど
もうねそういう子たちがおって大変なんですよ。
なるほど、
まあでも5月6月は毎年荒れますからね。
ああ毎年ね、
うん、喧嘩とかもちょいちょいありつつなんとなくやってますけれども、結構人数は6、7人 なりましたわ。
あ、そうな
の。でもまだ部屋余ってるからね、まだあの参加したいっていう人は全然あの部屋がある分までは受け入れることできますし、女の子が今一人やからかわいそうやなと思っとるんですけれども。
あ、女の子一人。
もう一人ぐらい女の子おったらええなと思っとるんで。
なるほど。
やっぱ女の子一人やとかわいそうでしょ。
そうやな。
うん。だからまあちょっとそういう、知り合いの方で、引きこもってるたり、ちょっとなんか元気のない女の子がいたら、あのぜひうちの方に来て。でもうち結構、まあ、ちょっと真面目な話になりますけど、
はいはい、
あのこの間引きこもり支援センターの人にふらっと言われたんですけど、うん、たった7ヶ月で、
うん、
よくそんな更生させることできますねって褒められたんですよね。
あ、そう。
ほらもう何十年もね引きこもってた子なんていうのはそんな簡単にあのそんな解消できませんから、
うん、
でもなんかうちらは結構6割7割は必ずあの働くえるようになってるし。
そうやね、
うん、だからそういう意味ではあのこういうマリさんと俺のコンビネーションうまいこと言ってんのかなっていう、うん、そんな意識したことなかったけど普通の支援センターの人から言うとへーみたいな感じで、
もう、
なんか難しい考えんなみたいな、なんか喋る気ないのさっきからへ
いやいやいやいやいや
遠く見つめ
ていやいやいやいやどうだよ。いやなぜまあそのなんかね最近本当にあのなんやろうなこれも噛み合わになってきた
なんてよ。
いやなんかこうテーマがこうだんだんだんだんこう大きな話にこうなってくると、うん、話が長なるやんやっぱりな。
あ、
うん、まあ、確かにちょっと人間関係力みたいなのがな乏しい若者はほんまにあのなんか最近俺が一番気になるのは、うん、あの失敗に弱い子っていうのが、
うん、
ポキッと心が折れたみたいなさ、
うん、
ガキの頃からもっとこういろんな失敗をしたりしとけばまだあんなこともないんちゃうかなとかよう思うねんけど、この間なんかもほんま贅沢な悩みでさ、でその子女の子やったけど前も言ったかな、なんかちょっとつい自殺未遂とか考えてまうとかって言ってさ、うんうんうん、で、なんだそんな深刻に君悩んでることあんのかってしたら、うん、今だって行ってる大学もね行く気がせんとか言って、うん、そうなん、まあ、行く気せんには行かねえんちゃうか言って、うんうん、どこ行ってんのって聞いたら同志社やって言うんよ、
うんうん、
同志社言ったら、めっちゃ頭ええがないよとか言ったら、だって私は小学校のとこから東大しか目指してなかったって。
おー、
でやっぱり東大にどうしてもやっぱり2回受験したけど受からへん、やっぱ私も能力ないから言うて、でどうしたやったら行きたくない言うて。
なるほど。
そんなことで悩むってすげえなっつってさ。
いや、いますよ、学歴コンプレックスというか、あそこ行ってなかったら自分はダメな人間だっていう。
なあ、
そこで何するかの方が大事なんやけれども、
なあ、
なんで行きたいのかの方が
大事なんやけど、俺ら絶対あの高校の1年生の時にもし本気になって勉強しててもどうしたなんか絶対受からへんかったと思うから。
まあね、だからその学校行くことが目的になってる人多い。いや、うちに来てるのも本当に高学歴の人多いですよ。
多いやろ。
それでもっぺん受け直したいとか、
う
ん、なんでなんて言って、いや、あのあそこの学校に行きたかったから、でその先何するのって言ったら何もないんですよ、
うん、
とりあえず行ってみたい。
だって最終目標は幸せになることやんか。
そうそうそう。
じゃあ俺なんて確かにさ、なんか高校受験も俺失敗して県立高校滑って、それで滑り止めで受けてた、まあ、学校に高校工学科に行ったけど、謹慎処分5回食らったけど、それ今が幸せやからさ、
うんうん、
あれも全て良かったことなんだっていう風に、うん、過去は全部幸せだったことに塗り替えれるやんか、
うんうん、
だから毎日毎日今日を幸せに生きようとすることが過去を全て塗り替えることになるし、
うん、
過去の記録を全部良かったことなんだっつってさ、
うんうん、
変えれるやん全部な。
そうなんです
ね。なんでそのことにみんな気づかんのかなと思うよね。
簡単なことなんですけれども、でもずっとその昔から刷り込まれてるからやと思うんですよね。
あ、親に。
親だからもうその思考が あのなんですかね、当たり前になってるし、
うん、
そこが外せないんですね自分で。でも大人も多ないですか最近。
多いかな。だけどさ、失恋とか仮にしたってさ、
うん、
さ失恋した時はかわいそうやけどさ、
うん、
枕濡らして泣くかもしれんけど、うん、次もっとええ人と出会うたらよかった ったあの時別れておいてあってってみんな言うやんな。
でもその時分からないから泣くんですよとか、これじゃなかったあかんとかって言って、だから依存するんですよね。僕ね最近なんか若い人とかも、まあ、みんないろいろ話聞いて、何かこうくくりで言うとやっぱね、何か人って支え合ってるし依存してるなと思うんですよね。その依存してるものが何なんかって話ですよね。
なるほど、
うん、だからあの周りの人がこう認めてくれるようなものが自分の楽しみであったり、その自分がこう執着してるものであったりとかすると、あの別に認められるんだけれども、そうじゃない例えば身を滅ぼすようなものだとか、お酒だとか薬物だとか、なんかそういうねものだと、人の人になんか執着するのも、恋愛もそうですよね。だからそういう風になってくると、なんか本当にまあ依存して身を滅ぼしていくんちゃうかなっていう。だからもっといいものに何かもっと新しくて、なんかそういうものを見つけてくれたらねいいんですけどね。
じゃあここでちょっと中村文明名言集の一つを今出そうか。
お
うおうおうこれやっぱな、うん、あの幸せになるためのキーワードは、うん、助け合うことや応援し合うことやと思うよ、うんうん、助け合うとな、頼り合うを間違えてるやつが多いんよ、うん、だから頼り合うてまうねんな、なんかな、うんうん、あれって絶対両方足引っ張ってうまいこといけへんなってるから、うん、やっぱこうね、自信のない時はやっぱり人を喜ばせようとかね、人の役に立とうとかね、ベクトル人に向けると絶対いいと思うよな。
でもそのコツがね、あの、まあ、普段あんまり考えれてない、僕ももともとそういう感じやったから、人をどうやったら喜ばせれるか、まあ、最近好きやからやりますけどね、うん、あの人にこうに意識向けるっていうのがあんまりできてない人の方が多いような気がします。僕もともとそういう人間やったから、だから例えばあの今から誰かに人に会うと思った時に、文明だったら準備するでしょ、よう考えますやん、今度マリーさんの誕生日どんなんしたろうかなって言って、よう考える、会う前に考えるじゃないですか、うん、だからその文明さんいつもね準備するね、ことこうやって喜ぶんちゃうかな、ああやって喜ぶんちゃうかなっていう、そういうのが自然にできてるからいいんですけど、普通の人できないですもん、あんま考えてないんですよ。
これでもな、なんか元を正すとな、なんかこうこの間もさ、鹿児島で、あの、まあ、人が話してらっしゃるその講演を聞いてて、うん、すげえいっぱい勉強になったことあんねんけど、うん、それもやっぱな、日本人の一番素晴らしかったことは対話の力やって、対話力や、会話じゃなくて対話やって。
へ
え。だけど日本人はやっぱこう昔からそうやと思えへん、こうなんかあの火を例えばこう家のこう今になんかこうなんていうの、いろりがあったりとかさ、で炎を見つめながら喋ってるとなんかこう本音の話ができたりするってよくあるやんか。
そうです、そうです、うちのいろりでもそうです。
そうやろ、うん、あのな、火遊びしながら喋ってるとなんか童心に返って、うん、なんかそう目の前の人のことなんとなく信頼して、まあ今なら言っていいかなみたいな雰囲気でこう親子の話なんかいっぱいあったと思うし、で日本の家屋なんかってだいたい障子とかさ、なんかその障子の紙一枚の向こう側に家族がいるっていう気配を感じながら、俺もそうやってじいちゃん隣にの部屋におってさ、襖一枚障子一枚ってするともう気配感じるから、だから大きい音出したらあかんなとか、歩く時とか物を触るのもガチャガチャあんま大きい音立てて、じいちゃんがあいつ一体何しとんねんっていう風に心配させたらあかんかなとか、うんうんうん、そういうこう気遣いとかみたいなのを、うん、こうなんちゅうの、自然の生活の中にいっぱいあったけど、うん、今ほんまにコンクリートの壁に囲われて、うんうんうん、なんかこう家の中にいるのに何もかもが家電製品も何もかもが便利やん、うん、風呂炊くのも薪割りして声かけ合うこともあれへんし、うんうん、なお前風呂炊いてくれてありがとうとかもないし、うんうんうん、で洗濯するのに干すん手伝ってほしいとかさ、うん、なんかもう何もかも全部全自動で、皿も機械あろうって、うん、変な話、あの掃除かってあんた、
うん、ね、
そうそう、あのパラパラパラパラしながらこの間もな、吉本新喜劇でやってたで、なんか今度うち女の子生まれるねん言うてな、で名前で悩んでんやけど、なんかええ名前ないかなって、どんな子になってほしいね、綺麗好きな子になってほしいんやけど、ほなルンバって名前と爆笑してた、それで関係ない話やねんけど、
関係ない
ねそれ、けどあのルンバとかまで出てきて、もうお母さん掃除はせんでええし、洗濯は機械がするんやし、ボタン押しゃいは湧くんやしさ、ね、千円札テーブルの上に置いときゃ子供はいくからでもコンビニに行って飯買うてきて食べるんやしさ、 むしろもう会話がなくなったわけだ、対話が、うんうん、でその対話のなさの中でコミュニケーション能力の低さみたいなものがもうどんどんこの若者たち子供たちに全部追いかぶさってきてる。便利になるがゆえに心が失われてきてるっていうね、もうまさに日本はね本当に今本気で他人との対話とか関わり合いとか喜ばせようとかそういうことね、ほんま気ぃつけやんかったらほんま心のない国になっていくなってすごい頃思うから、う
ん、だから文明さん見とってもね、なんかこう今度あれしましょうこれしましょうってどうやったらあの人喜ぶかなとかっていうのが、うん、真っ先に出てくるんですよ、うん、だからちょっとそういうのを意識すると、またこう人との関わり方っていうのが変わってくるんちゃうかな、うん、やっぱサービス精神旺盛ですもんね、やっぱりああいうのっていうのが人寄せますよね。
そうなの、
だから真似てます
もん。なんかお前変になんか今回俺を褒める会みたいになっていてんかなんかそんなん聞いてても聞いてる人一個も思うねんと思う。
いやでもまあ
やっぱお前を罵るべきやったなこれでお前のこと罵ってやっぱりこう聞いてくれてる人の笑いを取るようなコーナーにするべきや、これもなんか滑ったような気するけどまあでもとりあえずもう飛行機飛ぶから行かなきゃいけないからこの辺では
い、
土曜の宮城の
みるみる元気が湧いてくる。
湧いてきたかどうか分かんないですけど皆さん次回に期待していただくということで、はい、今回ご容赦いただきたいなと、
はい、
どうも東野さんありがとうございました。
ありがとうございました。これからも人を喜ばせたいと思います。